おはようございます。自民クラブ佐藤博正です。今回トップバッターとして一般質問をさせていただきます。理事者の皆様には明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。まずは宮下市長におかれましては、先般の市長選挙において3期目の当選、誠におめでとうございます。新型コロナの対応に翻弄され、また自然災害など大変な苦労をされたと思いますが、しっかりと対応と対策をしていただき、そしてアフターコロナでは進もう前のビジョンのもと、しっかりとタッグを組んで、是々非々の立場ではございますが、市民の皆様のために邁進してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは一般質問に入らせていただきます。2項目、5点を質問させていただきます。今回の公約に入っておりました睦子版総合型地域スポーツクラブ文化クラブの創設についてであります。全世代を対象としたスポーツクラブの創設になりうるとは思いますが、とりわけ中学校部活動が最近新聞等でも話題になっております。文科省では学校の働き方改革を踏まえた部活動改革を実施しているわけですが、中学校の休日の部活動の段階的な地域移行を令和5年度から進めていくという発表がされました。また先日はスポーツ庁の室伏長官が、社会の状況が変わり少子化や教員の働き方から見ても改革する必要があるタイミングであるとも述べております。にわかに児童生徒を取り巻く環境、そして府警地域を巻き込む形で変革が起きているように感じられます。質問の1項目の1点目、総合型地域スポーツクラブ文化クラブとはどのようなものなのか、2点目、創設にあたっての方針指針はどのようになっているのか、3点目、創設にあたっての今後のスケジュールはどのようになっているのか、お尋ねいたします。続きまして2項目目ではございます。自衛隊と睦子の関わりについてお伺いいたします。睦子と自衛隊は遡ること1902年、明治35年、帝国海軍大港水雷弾が置かれたことから始まり、1953年、昭和28年、大港地方隊で現在の自衛隊に改編されてから、大変長い歴史とともに一緒に歩んでまいりました。共助の関係をしっかりと築き上げてきたのは言うまででもありませんが、前回、今回の公約の中で取り上げておりましたことについてお伺いいたします。自衛隊が活動しやすい環境を作るために注力していくことを感じております。また、自衛隊が地域とともに成長するために、市民がその活動についてしっかりと認識し、理解をし、応援することが隊員の皆様の士気高揚につながるのではないかとも考えます。そこで2点お伺いいたします。1点目は2018年の公約である自衛隊員と家族の皆様と共に歩む先盛りの町の責任とあり、そして今回の公約には自衛隊家族支援とあるが、その意図とこれまでの成果はどのようになっているでしょうか。2点目は自衛隊の地域貢献活動について市としての協力体制と具体的な事業並びに成果についてお伺いいたします。以上、2項目5点を壇上からの質問とさせていただきます。
長。
おはようございます。佐藤博正議員のご質問にお答えいたします。まず、むつ市版総合型地域スポーツクラブ文化クラブ創設についてのご質問の1点目、総合型地域スポーツ文化クラブはどのようなものなのかについてお答えいたします。総合型地域スポーツクラブとは、人々が身近な地域でスポーツに親しむことのできるスポーツクラブであり、子どもから高齢者までの多世代、さまざまなスポーツを行う多種目、初心者からトップレベルまで、それぞれのレベルに対応する多志向という3つの特徴を持ち、地域住民により自主的、主体的に運営されるスポーツクラブのことであります。むつ市版としたのは、むつ市の地域特性を組み込んだ形で、総合型地域スポーツクラブ、文化クラブを目指すこととしたためです。次に、ご質問の2点目、創設にあたっての方針、指針について、およびご質問の3点目、創設にあたっての今後のスケジュールについては、関連がありますので、一括してお答えいたします。創設にあたっての詳細につきましては、今後、市役所関係部局において検討を重ねた後、地域でスポーツや文化活動を行っている関係団体や施設の管理者等を交えて検討を開始したいと考えております。また、中学生の減少により、学校部活動の存続に苦慮する中学校も多くなってきており、それによってやりたいスポーツ活動、文化活動をできない子どもたちが多くなってきていることから、むつ市版総合型地域スポーツ文化クラブが、子どもたちの望むスポーツ活動を行う受け皿となること、そしてこれまでできなかった競技にも触れる機会を提供できる組織となることを目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、自衛隊とむつ市の関わりについてのご質問の1点目、2018年の公約についてでお答えいたします。市といたしましては、むつ市在住の海上自衛隊および航空自衛隊の隊員が災害時等に派遣された際に、隊員の不在により、留守家族が抱く子育てや介護などに対する不安感を少しでも軽減し、派遣された隊員が安心して任務に専念できるよう、留守家族の皆様へ支援を行うことが重要と考え、隊員家族安心協定を平成26年12月1日に海上自衛隊大湊地方総監部及び航空自衛隊第42警戒軍と締結しております。支援の内容といたしましては、部隊内に設置する臨時の保育施設への支援、利用可能な保育・託児施設等の情報提供、及び紹介介護を要する方への介護サービス等の情報提供、及び紹介、その他派遣の状況に応じ必要と思われる事項となっております。これまでの実績といたしましては、災害等が発生し、緊急登庁する隊員の子どもの一時預かり所を部隊内に開設することに、備え、保育にあたる隊員に対し、助言や指導を行う保育士の派遣や、市内保育施設における保育研修を平成27年度からこれまで10回実施しておりますほか、託児施設の情報提供を行っております。また、介護に関する支援といたしましては、平成28年度に介護研修を、令和元年度には認知症サポーター養成講座を実施しておりますほか、介護サービス等の情報提供を行っております。今後におきましても、隊員が災害時等に派遣された際、残されたご家族の気持ちに寄り添えるよう、必要な支援を継続してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、自衛隊とむつ市の関わりについてのご質問の2点目、自衛隊の地域貢献活動について、市としての協力体制と具体的な事業、ならびにその成果についてお答えいたします。市の防災対策におきましては、市が主催するむつ市総合防災訓練へ、平成17年から毎年ご参加いただいているほか、令和2年度からは海上自衛隊大湊地方総監部の全面的な支援を受け、むつ市防災頭上訓練を、訓練参加者には事前の訓練内容を提示しないブラインド式で開催しており、避難指示の発令判断や、災害情報の共有などの災害対応の基本的事項を確認し、災害対応における問題点を把握するとともに、市職員の災害対応能力の向上を図っております。また、近年では令和3年8月9日、 むつ市風間浦村豪雨災害や先月の川内町福浦山付近林野火災におきまして、陸上自衛隊第5普通科連隊及び海上自衛隊大港地方総監部からのリエゾン情報連絡員派遣により、むつ市災害対策本部での救助方法の検討や、各種情報の提供、共有、夜間において、林野火災現場での上空からの偵察といった災害派遣や、近傍支援をいただくなど、むつ市の防災・災害対策において、自衛隊は非常に心強い存在、パートナーとなっております。次に、むつ市と海上自衛隊大港地方総監部とは、令和2年に、むつ市のうまいは日本一推進協定を締結し、市産品の消費拡大やプロモーションについて互いが協力し、包括的な連携のもとに、むつ市における農林水産物及び特産品の消費拡大を図り、地域経済の活性化及び食育活動の推進等に努めていただいております。具体的には、川内町の漁業者や大畑町のいちご農家などの産地を訪問していただいたほか、地域の生産者を基地内に招き、むつ下北産の食材を使用した自衛隊内での給食で会食を行うなど、生産者との交流を図ったほか、ジ・ワインのメーカーのイメージ向上と流通拡大のため、護衛艦名を付した下北ワインキャプテンズストックの開発に協力していただくなど、むつ市のうまいは日本一を推進していただいております。また、海上自衛隊大港地方総監部、および航空自衛隊第42警戒隊からの市並びに市内経済団体への企画提案により、大港海事カレーや大港空からを共同で開発し、ご当地グルメとして全国へ発信するなど、交流人口の拡大に大きく寄与していただいております。その結果として、大港海事カレーは約6万食、大港空からは約4万9000食が達成されており、地域経済の活性化に大きく貢献しているものと認識しております。このように自衛隊とは、明治35年の海軍大港水雷団創設以来、長年にわたり共存共栄の関係を築いてまいりましたので、国防において重責を担う自衛隊に対して、地元としても惜しみない協力をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ご答弁ありがとうございます。まず、順番に再質問をさせていただきたいと思います。まず、むつ市版総合型地域スポーツクラブ、文化クラブの創設についてですが、総合型地域スポーツクラブ、文化クラブというものが、多世代、多種目、多志向という3つの特徴を持ち、さらに、むつ市版ということで、むつ市でしか実現できないスポーツクラブ、文化クラブを目指すということで、例えば、ボルダリング施設の活用等を含めた独自性のあるものになることに大変大いに期待しております。また、方針、スケジュール等については、まだこれから検討を開始するということですので、ぜひ熟議を重ねた上で、より良いものにしていただければと思います。ただ、ご答弁いただいた中に、中学生の部活動についてのご答弁がありました。私は、部活動の地域移行ではなく、部活動の地域展開であると感じております。しかし、現状のまま地域に展開することは無理が生じてくるはずです。地域に指導者ができる人材がいるとは限らないとも感じております。指導者や活動場所を確保するためにはお金がかかる、当然有料になってくるのでも ないかとも思われます。また、今回の部活動の地域展開は、基本が教職員の働き方改革の一環としての部活動改革だとも思っております。部活動改革なくして働き方改革なしとまで言われております。まず問題は、そもそも教員の残業を前提とした時間設計になっていることです。 国は教員の残業の上限を月45時間としていますが、部活動ガイドラインの通りやったとしても、その時点で残業が44時間になる計算です。勤務時間の上限を超えずに部活動の指導をすることは現実的に無理になってくるのです。文科省が部活動の適正化を掲げたということは、現状が適正ではないということを認めていることだと思います。そこで2点再質問をさせていただきます。1点目は、地域指導者の確保はどのようにしていくつもりなのか。2点目は、地域移行することによって、教員の長時間労働の改革はどのようになり、その効果はどのように受け止めているのか、お伺いいたします。
民生部長。
地域指導者の確保というご質問にお答えいたします。指導者の確保につきましては、小学校部活動のスポーツ少年団への移行の際にも課題となり、市では平成30年度に指導者バンクを設立し、現在15競技23名1団体の登録があります。これに加えて、各競技団体を通じての紹介や指導を希望する教職員や市職員の兼職兼業、プロスポーツチームや大学等からの指導者の派遣、スポーツ推進委員の活用など、さまざまな方法を駆使して指導者の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。
お答え申し上げます。中学校における部活動は、ご承知のように学校教育の一環として行われており、人間関係の構築を図るとともに、自己肯定感を高めるなど、教育的意義が極めて高い一方、教職員の在校時間が長くなるとの問題も見られております。地域クラブの創設により、学校部活動が移行されることとなれば、長時間勤務の縮減につながるものと認識をしております。以上です。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。地域指導者の確保ですが、15競技、23名、1団体ということですが、まだ十分な確保数ではないと思います。より一層の拡充に努めていただきたいと要望させていただきます。そして教員の長時間労働の改善ですが、これは以前から言われていたことであり、長時間勤務の軽減につながり、児童生徒と向き合う時間を作ることができる教員の心の余裕につながればと思っておりますので、ぜひともしっかりとした形でやっていただければと思っております。もう一点再質問をさせていただきます。地域活動の部活動の際に、事故等の責任対応はどのようになるのか、お伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。活動中の事故等に関しましては、それぞれの運営主体や大会主催者において責任を負うことになりますことから、生徒が怪我をした場合の救護や保護者、学校、教育委員会等への連絡体制を確立するとともに、練習場所への移動時や練習中のほか、団体で行うすべての活動時に対応できるスポーツ安全保険にすべての指導者や会員が加入するよう指導してまいります。以上でございます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。各種団体が保険という形での対応をするということではございましたが、今までは教育活動の一環として学校管理下での部活動の場合はガイドラインや指針があり、それに準じて生徒の健康を守るため、もっと言えば生涯にわたってスポーツや文化活動を楽しめる心と体を守るために、 一定時間内に活動するようにしているはずです。これが地域移行になった場合、誰が管理してガイドラインを遵守してもらうのかを明確にして、勝利至上主義に陥らないようにしていかなければならないと思います。学校活動であれ、地域活動であれ、何を大切にしなければならないのかを関係者、各団体の皆様での協議の場で、今後のしっかりとしたルール作りを検討していただきたいと思います。また、老若男女が通える地域クラブは、障害スポーツの質も向上させ、自治体が選ばれる魅力の一つになりうるかもしれません。ぜひとも、むつ市版総合型地域スポーツクラブ、文化クラブの魅力的な形になることを期待しております。そして、計画先行で児童生徒を取りこぼすことのないよう、しっかりとした対応対策をお願いいたします。続きまして、2項目目の1点目ですが、自衛隊家族支援ですが、任務遂行のためには、自衛隊皆様のご家族が安心安全であることがどれだけ力になると思う、この取り組みは大変素晴らしいものだと思います。大港基地に赴任して本当に良かったと思っていただけることは、むつ市のこれからの発展にもつながっていくのではないかと思います。ぜひ今後もさらなる支援をよろしくお願い申し上げます。2点目ですが、防災の面での協力体制、図上訓練に関しては、プロである海上自衛隊の全面協力を得て、そして風間浦豪雨災害、川内町、福浦の森林火災等での海上自衛隊、陸上自衛隊の実質的な支援等々、本当に心強いという何者ではないと思います。また、経済面や食の分野でも、先日開催された大港自衛隊グルメフェスティバルなど、地域と一体になっているのは感じてはおるのですが、しかし、新型コロナウイルスによって、地域行事のほか、大港ねぶたなどのイベントの中止により、市民の皆様と自衛隊との接点が減って、関係が希薄になっているように思います。そこで再質問をさせていただきます。新型コロナウイルスによって、地域住民との親近感を醸成するためには、今後どのようにして回復を努めていくのか、お伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。まずイベントに関してでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、自衛隊基地内での行事は中止となっておりますが、先ほどお話があったとおり、先日6月18日に開催いたしました大港自衛隊グルメフェスティバルにおいて、海上自衛隊大港地方総監、そして航空自衛隊第42警戒隊長にご出席をいただいているほか、多数の隊員の皆様にイベント運営のサポートですとか、自衛隊車両の展示など、多大なる ご協力をいただいているところでございます。また、今年10月に開催されるにぎわい再生イベント推進事業実行委員会が主催します、むつゲートウェイフェスティバルにおきましても、自衛隊の皆様にご協力をいただくこととなっております。今後、感染症の収束とともにですね、基地内の行事をはじめとしたイベントが再開され、地域住民との親近感が再び醸成されるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。さまざまな形での協助を推し進めていただきたいと思います。最初のご答弁の中にもいただいた中にもありましたように、明治35年の海軍大港水雷団創設以来からの長い歴史のこの中で、切っても切れないこの大切な共存共栄の関係を大切にしていただき、 自衛隊の家族、ご家族が安心安全で生活できる環境づくりを構築していただき、市民の皆様の自衛隊への理解と応援が崇高な国防の任に邁進できる原動力となりうることを切にお願い申し上げます。最後に、ハンニバル・バルカ、カタルゴの将軍のでローマの最強の敵と言われた軍人の言葉で終わらせていただきます。視点を変えれば不可能は可能になる。ありがとうございました。